ちょっとアリスさん、アリスさん、大変ですよ。
なになになに。
いや、あのね。
はい。
あの、冒頭ほら、いつものさ、アリスさんの怪談ネタでもやろうかなと思ってたんですよ。
うん。
そしたらね、このね、オープニング前にね、こう、アリスさんがこう、なんかガサガサと何かを食べてるわけじゃないですか。
うん、うん？
ガサガサとね。
うん、うん。
その音が、こうね、ラジオに流れたらしくてですね。
うん、うん。
あ、アリスさんいるなって、こう、すでに感じられてしまったわけ
じゃない。違う、食べてたんじゃなくて。
はい。
僕、蚊帳の中に入ろうと思ったら。
蚊帳ですか
中に入ろうと思ったら、
はい、はい、はい。
水を持ってきちゃう、その袋がね、
ちょうどこれ
邪魔だったので、どけたんですよ。
はい、今これ、ちょうどガサガサ言ってる音が聞こえますが。
これ、そうです。
そうです。
今食べ物を開けました。
なるほど。いや、それのおかげでですね。
食べます。
あれ、食べるんすか今から。
だって階段でしょ？
あ、まあそうですね。
ホラーだよね。
あれ？いや、ごめん。すいません。階段っていうのは、今日のお題の階段ではなくてですね。
わかってるよ。
アリスさんの階段ネタ。
わかってるよ。
いや、まあ、あれですよね。その、何でしたっけ？ごめんなさい。私、正直、こう、予想外の、このね、ボケが飛んできてですね、ツッコミが追いつかなかった。ほんとすいません。
ボケじゃないよ。
ボケじゃないですか。
うん。
はい、ちなみにですね、レイブンズナイト、どうやらですね、いろいろと、宣伝とかしていただいてるのは全然 OK です。どんどん宣伝してください。ただですね、このレイブンズナイトは昔と比べて随分と肩身が狭くなったラジオ番組となっておりますので、その宣伝をした人がですね、そんなことこんなところで言ってんじゃねえよ、ブラーって言われるのは、ちょっと悲しいので、私がね、なんか言われるのは全然問題ございませんので、ございませんが、うん。いざ、こうね、言った人がね、周りの方からお咎め食らうっていうのはあんまり、かんばしくない？で、合ってる？
うん、うん。
うん。なので、まあ、その辺はですね、臨機応変にというか、まあ、周りの、現状をね、考えない。例えば、その、重要な会議の最中にね、レイブンズナイト10時から始まるぜって言われたらね、てめえ何言ってんだって、言われるような気もしますのでね、周りの状況を読んで、宣伝を行う場合はですね、用法となんたらを守りながら、お願いいたします。まあ、守らずぶっ込んでいただいても全く OK でございます。はい。
うん、
まあ、一時期はね、某巨大掲示板なんかにもさらされたりしてましたけどね。ねえ、アリスさん。
え？
いや、アリスさんはあまり関係ないかもしれませんが、ね。シゲさんがいた頃には某巨大掲示板でですね、あることないこと書かれたりとかですね。
え、もうそうだっけ？
ネトラジマフィアって有名ですよ。
ああ、ネトラジマフィアか。
ネトラジマフィアですよ。はい。まあ、そんなこんながあったりもしましたんでね。まあ、レイブンズナイトは適量を持ってですね、ご利用いただければと思います。はい。はい。はい。アリさん、はい、何か食べてる今。黙々と。
今ちょっと一本食べ終わったとこ。
何を食べてたんですか？
ジャガピーの。
ジャガピー？
ジャガビーの。
ジャガビーの、はい。
ハーブソルト味っていうの。
なんかチョコビみたい
な。美味しいんですよ。
なんか
ジャガビーです。
ジャガビー、ちょっとググってみたいと思います。
ジャガと、
ジャ
ガがひらがな。
ジャガピー。
ジャガビー。
ジャガビー、はい。
カルビーのグランドジャガビーっていうので、
は
い、ハーブソルト味って言うんですよ。で、フリーズドライのお芋にハーブソルトがかかった味があって、
なんかでもあれですよね。
もちろんこれは、スープに入れればお芋に戻りますよ。
ほう、これね、でも気になるのがですね、
うん、
ほら、最近、ジャガイモ不足じゃないですか。
うん。
ジャガイモ不足でもこのジャガビーがいるんですね。そういえば例のジャガイモ不足は今解消されたのか？まだされてないですよね。
うん。
ジャガイモ不足、はい。
カルビーだけどね。
はい。いつまでカルビーや、小池屋のポテチが食べられないのかっていうことなんですが。
食べられるよけど、高い。
あー、なるほど。
うん。あと、カールは、うん、小平駅近くのファミリーマートに行ったときに、
はいはいはい。
あったんですよ。
うん。
で、その横にフリトレーのポテトチップスがあったんで、それを買ったんですけど、この間、またフリトレーってやつを買いに行ったんだけど、
はい、
最後の1個しかなくて、うんうん、その後ろというか横というか横と後ろに、カールがずらって並んでるんですよ。
なるほど。
で、あ、そろそろカールのないないの9月に終わっちゃうからって買い占めのあれも、だんだん緩んできたのかなって思ったけど、
はい、
他のお店ではやっぱりないんですよ。
あー。まあでも、その、この前もお話ししたと思うんですけどね。
うん、
その、何でしたっけ。明治の、その、ビルに、その、カールおじさんがドーンって乗ってるっていうね。
うん。
それが、そのカールがなくなったらどうすんだろうと思ってですね。
うん。
はい、明治のビルに、
明治のビル？
はい、明治製菓のそのビルというか工場の工場にですね、うん、カールおじさんがドデーンって乗ってるんですよ。
うん。
はい。で、それでそのカールおじさんが亡くなったらですね、ちょっと悲しいかなって思ったりするんですけどね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
ドンキホーテのペンギンみたいなもんですよね。
ちなみにそのこんな感じです。明治工場カールおじさんみたいな感じで検索すればですね、ちょっと出てくると思うんですけど、うん、
きっとあれですね、
はい、
ゲームの話になるけど、
はい、
イングレスのゲームの、
はい、
きっとカールおじさんみたいなのがあるんですよね。
いや、そんなんじゃないです。もうほんまにドーンってでかいんですよ。壁画ですね、うん、ある種、
うん、だから、
はい、
イングレスのポイントになポータルになってるのかなって今
なってるけど、多分ここがポータルになると近づけないですね、多分。まあ見ていただければわかります、これ。
はい。
はい。明治のカールおじさん。ですね。まあ高速道路を走ってればですね、嫌でも目につく、バカでかい、工場みたいなところにですね、工場か倉庫か。
なるほど。
みたいなところにあったりするんですけどね。
うん、
うん。まあこれで初めて気になった、気づいたんですけど、カールおじさんの帽子の下はこのようになってたんだなと思いまして。
ちょっと待って、横向きで見たい。
はい。
カールおじさんの？
カールおじさんの帽子の中身がこのようになってたのがすごく気になります。まあ、しかし、いい位置に街灯があってですね。はい。
多分 CM の土佐中でもパカってこう帽子取ると思うね。
あ、そうですね。たまに取りますよね。うん。そう、カールおじさんの工場ですね。メイズの。大阪にある工場ですね。これなんかもちょっと悲しいですよね、うん。でもそのカールおじさんとそのカールの CM とかに出てくるそのクマが持ってるのが明治のミルクチョコレートっていうこの矛盾っぷりね。いや自分カール宣伝しろよと突っ込みたくなりますけど、ど真ん中には明治のミルクチョコレートでございます。はい。ちなみにですね、芋不足といえばマックのポテト、マックも某ポテト、マックフライポテトってあるじゃないですか。
うん。
あれはどうやら原産国、最終加工国ともにアメリカでございますので、日本のポテトを使ってないので、芋不足にはならないそうです。大丈夫だそうです。
ほうほうほう。
ところでアリスさん、芋料理で何が好きですか？
はい、芋料理？じゃがバタかな。
じゃがバタか。
うん。
即答か。
うん。
はぁ、じゃがバター、いいですね。
美味しいよ、ホクホクだよ。
ポテトサラダとかはどうですか？
ポテトサラダも好きだよ。でも、ポテトサラダ、マッシュポテトとかするときには、
はい、
必ず玉ねぎを入れてほしいです。
はぁ。
美味しいですね。
ポテトサラダにですね、かぼちゃを、うまくマッシュポテトにかぼちゃを練り込んでですね、普通のポテサラより若干この黄色みがかかった ポテサラ買ってですね。それが美味しいんですよ、また。ポテトサラダにはあの、なんか、なんでしたっけ、あの、肉っぽいやつ。ハムじゃなくて、なんだろう。
肉っぽいやつ？
いや、そのね、
ポテトサラ、ベーコン？
ベーコンか、ベーコンですね。あの、なんでしたっけ。うちの実家ではですね、そのポテトサラダにですね、
うん、
あの、あれが入ってたんですよ。あの、
何？
ハムをさ、千切りにしたようなやつあるじゃないですか。
うん、あ、あるあるあるある。
そう、あれが入ってたんですよ。ベーコンじゃなく。どうこれ。アリスさん試してみません？
え？ハムの細切り、千切りってこと？
はいはいはい。
うわ、美味しいよ。
あ、やっぱ定番なんですか？ハム。
定番だね。
なるほど。ポテサラ。
じゃがいもと、
はい。
ハムの細切りと、
はい。
あと、キュウリのなんか、イチョウ切りっぽい薄っぺらいのと、あと、人参？
うん、はい。
が入った、マッシュポテトみたいな。
一般的ですよね。
そうそうそうそう。
マリスさんはそこに玉ねぎを入れたいってことですか？
玉ねぎはね、もう入ると全然違うね。美味しいね。
そうですか。なんか、アリスさんの手作り、ポテト、ね、ポテトサラダ食べてみたいですね。なんとなく。
美味しいですよ。もう僕が作るのは何でも美味しいですよ。
でもあれですよね。関西と関東でなんかポテサラも味が違いそうじゃないですか。そんなことはないのかな？
どういうことだろう？
え？
それは作ってる製造業者の話？
いやいや、そうじゃなくてその味付けの話です。
味付け？
おうどん一つ。
え、何で味付ける
の？いや、だからその味の濃さとか単純に。味の濃さとかが違うのかなと思って。結構その北の方の方は濃い味になるのじゃないんですか？知らないですけど。
うん。うん。
ですので多分その、何でしたっけ？私とかが食べると、あ、味濃いとか辛とかって思ったりする感想が出てくるかもしれないじゃないですか。
うん、うん、うん、うん、うん。
まあ。
薄味、やっぱり薄味なんですか？
え？いや、薄味かどうかはわからないです。結構濃い味も好きです。
うーん。
ちなみに私は芋料理っていうわけではございませんが、芋を使った食べ物とかでしたら、ハッシュドポテトとかが大好きです。
ハッシュドポテト？
ハッシュドポテトです。ご存知ないですか？
いや、わかるよ。
はい。あれだけを大量に延々と食い続けたいです。ハッシュドポテトをおかずにご飯を食べたいです。ダメですか？
いや、いいです。
でもその、ほら、ABC ポテトとかが弁当に入ってたりするじゃないですか。
うん。
はい。で、というわけで、あの、ポテト談義に盛り上がっても仕方がないので、オープニングトークに進んでいきたいと思います。うん、はい、レイブンズナイト今日も楽しんでくださいなこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、怖さ、抜群なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒、エイチャルと、
今日はホラー的な話をいろいろ考えてきたアリスラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。はい、というわけで始まりました。夏です。
夏です。夏本番です。暑すぎます。今日は台風一過でもうゲロッゲロに暑かったです。
台風一家、台風一家ね、その、何でしたっけ、私昔台風の家族かと思ってました。
お、家族だと思ってました。
仲間。
同じよ。
まあでもあの、あれですよね、台風一家。一家ってその一家制の一家ですよね。
そうですね。
合ってる？
一に過ぎるですからね。
一家、一家。
はい。一に過ぎるですよ。
はい。うん。まあ、なんか、今回はですね、台風大阪直撃だったりしたんですけど、
うん。
意外と普通に電車に乗って帰れました。行きも帰りも、
特に
遅れることもなく。
うん、うん。
なんかね、よくその、最近噂になってるのが、大阪には結界が張られてるのではないかと。
結界？
はい。
何の？
その台風をガードするような結界的なものが張られてるのではないかという噂がございまして。
HR さんが張ってんじゃないの？
そんなわけないです。まあ、ちょくちょくほら、大阪を避けてですね、台風が通り過ぎることよくあるじゃないですか。
うん。
で、その、通ったとしてもあまり被害が出ない的な。
うん、
ですので、その大阪には台風に対する、結界が張られてるのではないかっていうその噂が、ちょろちょろと出だしてるみたいでは、ございますが。
うん。
そういえばその、何でしたっけ？台風の予想ルートが、なんかすごい画像がありまして、どれだったっけな、うん、台風の進路予想。
うん。
なんかすごい、その、ものすごい進路予想図のこの迷走っぷりがひどいということでですね。
うん。
そのめっちゃこうぐるぐる巻きになってたりとかですね。ものすごい数の白い線が大量に出てたりとかですね。
うん。
はい。台風の進路予想モデルです。ちょっと画像がちっちゃいので見にくいかもしれませんが、世界のこう進路予想モデルっていうことでございます。ね。
細かいね。
ね。どれ行くんだよ。
右下の。
はい。
一回下に行ってグイッとまた上がって下に行くみたいな。
そうですね。その各国のこう進路予想図がですね、結構ひどかったりとかですね。あとは、その、まあ、昔にあった、その、あれですね、台風5号の予想進路図。
うん、
はい。日本の随分右下でですね、どこ行くんだよ、こいつ、みたいな感じのルートになってますが。ね。
おー。
まあ、この進路予想図をこうね、公表する意味はあるのかというね、謎な部分もございますが。はい。ってなわけでですね、そんな台風も過ぎ去りまして、皆さん、いかがお過ごしでしょうか？怪我とかしませんでしたか？大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
アリスさんはどこまで濡れましたか？
ん？
どこまでどれぐらいずぶ濡れになりました？
は
い、
台風は、ずぶ濡れにはなりませんでした。
あ、室内で過ごせたわけですね。
はい、出勤の時に、
はいはいはい。
これはすごいだろうなって思って、
はい。
完全防備して行ったんですけど、
ほうほうほうほうほう。
まあ、風は強かったけど、雨はそんなに？
はい。
まあ、どの道横殴りには違いないから、
ああ、はいはいはいはい。
びっちゃびちゃにはなるだろうなっていう、まあ、距離的にはあったけど、
はい。
そんなに濡れなかったので、これは帰りはすごいかなって思ったんですよ。
はい。
帰りは晴れてて、
はははは。
僕が最近、傘とか、雨具を持っていくと帰りは晴れるっていうようなのちょっとジンクスになりつつあって。
おー、なるほどね。
うん。
まあでも私は、
まあね、本当の被害にあったらものすごい大変だし、
はい。
笑っていられないけど、でも、こう子供の頃からやっぱり台風とかってワクワクしませんでしたか？
いやー、しますね。
うん。今でもやっぱり、
はい、
ある程度のそういうね、雨風のすごいっていうのはワクワクしちゃうわけなんですよ。
いや、あのね、ごめんなさい。今はね、
うん、
私はあれですね、お仕事の日だと、
うん、
正直、ワクワクしません。
ああ。
はい。
僕は仕事の日でもワクワクしちゃうんですよ。
お休みの日とかだとですね、お休みの日とか、あと夜寝てる時とかにね、うん、外がゴーとかって言ってるとね、ちょっとワクワクしますけどね。
うんうんうん。まあ、あれだよね、近所にパトカーの音とかするとワクワクしちゃうのと同じですよね。
祭り祭りみたいなね。
そう。
そんな感じだったりはするんですけど、
うん、まあ、救急車はワクワクしないんだけどな。
救急車はワクワクしないですね。
うん。
野次馬根性が出てしまいますけどね。
うん。
消防車とかの場合だと。
そうそうそう。
救急車は逆に心配しますよね。
心配するね。でも結局心配だけ野次馬で出てっちゃうんだよね。近所だとね。
はい、まあ、そんなこんなでですね、うん、何の話してましたっけ台風だ。
野次馬の話。
台風の話。まあ、今日のお題を早速紹介していきましょう。もう早速でもないですね。うん、はい、
うん。
開始してすでに20分を経過しております。ニコ生とかだと、次の移動先か、またはそのエンディング、畳み出して
る感じ。早いな。
なんかね、その30分縛りがありますと、私らの場合、オープニングトークだけで、終わってしまい、番組が終了してしまいそうな、そんな気がします。
そうだね、それは言えてるね。
はい。まあ、てなわけで、本日のお題を紹介していきましょう。本日のお題。本日のお題は、夏の定番のお題でございます。ホラーです。
うん。
ホラー。
ホラー。
はい。怪談話、ホラー映画、ホラーゲーム、経験した恐怖体験、聞いた話、心霊スポット、など、など、この作品面白いぞ、怖いぞとかですね。まあ、怖いと思ったもの、おすすめのもの、自分で作ったものまで、奇術のものから初物まで何でも OK でございます。まあ、すでにみんなが知ってるような、怖い話とかですね。そんなベッタベタのものを紹介していただくのも OK でございます。はい。で、まあ、いろいろと載ってるサイトをですね、紹介していただいても OK でございます。よく考えると怖い話とかですね。あと、よく考えたらただのギャグにしか聞こえないようなね、そんな話まで、ご投稿お待ちしておりますっていうことでございますが。アリスさん、ホラーですよ、ホラー。
うん。
ホラーですよ。
ほら。
そういえばですね、何でしたっけ。ホラー話といえばですね、あれ、国とか地域によってではですね、その、うん、日本とかで、ほら、事故物件とか、幽霊が出る物件とかって結構、安くね、
うん、
されたりとかですね、何、うん、でしたっけ、選択の対象外になったりすること多いじゃないですか。
うん。
でも国によってはそれを特徴に売りに出してるようなね、ところもあったりするんですよね。
うん、うん、うん、うん。
それね、それを、私、最近知ってですね。
うん。
はい。まあ、ちょっとね、ちょっとその、感動ってほどではないか。だからまあ、地域によってそのホラーをこうね、全然怖がらない地域があったりとかもするんではないでしょうかね。ただまあ、その、日本風のホラーはすごい怖いらしいですけどね。
おお。
だからその、何でしたっけ、ゾンビ的な、バイオハザード的な怖さよりも、いわゆる心霊現象的な、怖さの方が、
うん、
その、海外だと恐怖の対象になるとかっていうことも、あるみたいですね。
うんうん。
まあ、あれですね、その、何でしたっけ、まあ、怖くないとかっていうね。まあ、なんか今はその、某ニコニコ動画とかでは、地獄先生ヌーベイの一挙生放送やってるらしいですよ。
ほんと？見に行きたい。
今日は二十何話から三十何話までだったみたいですけど。
ほんと？終わってから見に行けるかな。
まあ、有料課金してたらタイムラン、あれで見れるんじゃないですか？
あ、そっかそっか。
はい。 タイムラインでしたっけ？
シフト、タイムシフト。
タイムシフトか。タイムシフトで見れますよね。
そうはそうは。
ですね。まあそんなわけで、今日のお題ね、怖い話でございます。ホラーです。ホラーです。そういえばその、某アンパンマンにホラーマンって出てましたよね。
そうだね、バイキンマンの方に。
バイキンガン、
あの、骸骨の顔をした。
バイキンマン側陣営ですよね。
そう、ドキンちゃん大好きなの。
うん。懐かしいな。
うん。
でもドキンちゃんはあれですよね。食パンマンが大好きなんですよね。
そうです。ドキンちゃんは食パンマン様ってなるんです。はい。あれ？ホラーマンの声って肝付兼太さんだっけ？
肝付兼太さんから、八尾和樹さんに変更になりました。
あ、そうなんだ。はい、八尾さんがやってんだ。
今はそうみたいですね。
へぇ、
まあ、ちなみに何でしたっけ、ホラーマン自体が初めて出たのは、どうやら、1991年に公開された、第3代目の映画。とべとべちびこんっていうのに初登場したらしいです。
なんでそんな詳しいの？すごいですね。
え、いや、
レゴズ先生ですか？
何だっけ、大百科先生です。
なるほど。
ピクシブ百科事典さんが活躍しております。
なるほど。
はい。
いや、僕、ホラーよりもホラーの話とか結構最近ちょっと見ちゃって。
マジですか？
ほへーってなったけど。
ほうほうほうほう。まあそんなこんなで心霊話ですね、投稿お待ちしております。後半のお題のコーナーでは紹介できると思いますので、ぜひぜひ、レイヴンズナイトと検索していただければ、レイヴンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの、本日のスレッドにご投稿くださいませ。セバリスさん、
ん、
ちょっと今って、ブラウザでアドレス打ったりできたりしません？
できますよ。
ちょっと試しにお願いしたいんですけど、ダメ元で。
はい。
www。
はい。
ドット。
はい。
hrrom。
はい。
ドットネット。
はい。
なんか出てる？出ない？
今検索しております。HR さんのホームページが出ますよ。
あ、出ましたか。
うん。
なるほど、なるほど。ってことは、あれですね、何でしたっけ？一応、動くみたいですね。
つまり、
はい。
ドメインですか？
ドットネットドメインを、まあ、私、2025年分まで、勢い余って買ってしまったので、
うん、うん。
どうにか、ね、
リンクが貼られておるというか、
使えるかなと思ってですね、まだ試したところなんでございますが、
はい、
はい、まあね、せっかく買ったというかあれしてるんで、なんかに使えるもんが使えたらいいなって思いながらですね、全くこう試乗してあるんですけどね、
うん、おうおう、
はい、酔った勢いで、2025年まで契約してしまった、ドットネットドメインなんですが、何に使おうっていうことでですね。まあ、でも実際この、何でしたっけ？私この ddo.jp ね、これま、DDNS サーバーの、DDNS サービスのやつなんですけど、これ随分、正直気に入ってるんですよ。
うん。
だから今そのドットネットに、覆すようなこともないかなとは思うんですけどね、正直な話、うん、で、むしろそのリンク周りとかを随分とやり直さないといけないんで、うん、今更そのアドレスを変更しようとは全く思ってもいないんですけど、
うん、
まあ、一応その使えるかどうかっていうのを、まあ、今日試しに設定してみました。はい、
お
ー、まあ、そんなこんなでですね、うん、特に意味はございません。ちなみにですね、今思ったんですけど、 メールだと、メールだと見えちゃう。
ん？
いや、なんでもございません。ね、んなんかうちの、キューベイ先生がですね、なんか掲示板に投稿するとこうネタがバレるということでですね、メールで送っても OK っていうことでですね、その、一個投稿いただいてるんですが、メールだと、ニューストリーム側で、映像を配信してる方でですね、内容が見えちゃうっていうのがあったりしますが、まあ時間差があるので大丈夫かな？まあどちらでも、うん。
意味がわかんないけど、とりあえず、OK。
はい。要するにですね、掲示板に投稿するとこのね、オチが見えちゃうっていうのでですね、うちに喋ってほしいらしいです。
なるほど。
はい。で、その、見えないように大公開時代オンラインのメールでこう、送信してくれたんですけど、うん、大公開時代のゲーム画面、言ったら映ってるわけですよ。配信されてるわけですよ。
うん。
ですんで、見えちゃうねって言っただけの話ですね。
うん。うん、
てなわけでですね、今日のお題、ぜひぜひ、投稿くださいまし、お待ちしておりますね。さあさあさあ、とりあえずオープニングトークも終わったところで、大公開時代オンライン EOS サーバーのリスボン港前が放送ブースとなっております。ユーストリームでの映像配信も行っておりますが、基本音声のみでお楽しみいただけるようなラジオ番組、まあラジオ番組ですね、になっておりますので、そちらの映像はですね、おまけ程度にお考えくださいませ。レイブンズナイトのオープニングトークでございましたと。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題なんかを皆様にツラツラツラっと紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかを行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報等々を耳から入手することができる、そんな感じの、コーナーとなっております。まあ、大公開時代オンラインはですね、火曜日にアップデートとか更新とかが行われることが多いんでね、まあ公式サイトを見に行くのがめんどくさいって方はですね、ぜひこのラジオを聞いてください。ただし結構読み飛ばしたりですね、むしろ漢字が読めなかったり読むのを忘れたりとかよくあります。稀によくありますので、あんまりね、参考にしない、あまり当てにしすぎず、まあ見るときはですね、ゲーム内でもちゃんとゲーム内というか公式サイトもちゃんと確認してください。はい、ではですね、まずは拡張パックの情報でございます。大公開時代オンライントピックス拡張パック、オーダーザプリンスですね、こちらの新機能といたしまして、まずスキル伝承システムですね。スキル伝承とは、同じアカウント内の別キャラクターに習得済みのスキルを伝える新機能です。スキル伝授でスキルを受け継ぐと、スキルを習得できるのはもちろん、スキル熟練度も引き継げるので、スキルランクを一気にアップできます。引き継いだスキルには、獲得、熟練度アップの補正効果がついたり、成長が促進されるそうです。
なんかすごいんだね。
はいはい。
すごいんだね今。
そうですね、まあ、スキル伝承を利用して新キャラクターでスキルを受け継げば容易にスキルを得られ、スムーズに冒険を始めることができます。まあ、というよりもですね、これどっちかというとスキル整理みたいなのができますよね、同一アカウントっていうことは。まあ、例えばその何でしたっけ、いらないスキル取ってしまったけど上げてしまったから消すのももったいないって場合には、サブキャラにスキルをポイってしとけばいいんですかね。
うん、すごい。
ただその何でしたっけ、スキルを伝授するとキャラクター A の伝授したスキルは獲得熟練度の合計が半分になって、 それに見合ったスキルランクになるそうです。で逆にスキルを伝授されたキャラクター B はそのスキルの熟練度を獲得してスキルランクがアップするそうです。ほうほうほうほうほう。さらにキャラクター A、B ともにスキル、キャラクター A がスキルを伝授する前のスキルランクまで伝授したスキルと受け取ったスキルで獲得熟練度アッププラス 20% の成長促進効果が受けられるそうです。まあ要するに、まあ、サブキャラにスキルを渡せる。
うん、すごいね
ですね。
ちょっと楽になるよね。
どうなんですかね。はい。でですね、ゲーム内で入手できる新装備品を一部紹介ということですが、まあ、フランスの王妃が身につけていたドレスと冠を模した衣装ということでですね、ノーブルドレス、ノーブルコロネット。で、イングランドの王が身につけていた衣装と帽子を模した衣装としまして、ノーブルガウンとノーブルハットっていうのが実装されます。うん、まあ、そして気になるのがですね、
うん、
S ソードブレイカー、かっこ武器。相手の武器をへし折る機能を持つ小型のナイ
フ。怖いね。
これ、実際に武器へし折るんですか？どうなんだろう。
へし折られたら嫌だよね。
で、ビルとしては、秒型になっている特徴的な矛先により多彩な攻撃方法を持つ、長柄の武器。で、チュートリアルが改善されましてレクチャーが追加されます。初心者向けのチュートリアルが全面的にリニューアルされまして、初めてゲームをプレイする方がよりプレイしやすくということでですね、はい、レクチャーはメニューのヘルプノートから人気のタイミングで、再回覧できるそうですね。そして育成クエストが追加ですね。公開者養成学校に代わる機能として新たに登場する町サグレスに訓練学校が登場するそうです。新米公開者向けの冒険商業開示過程のクエストを受け終え、よりキャラクターの育成がしやすくなるそうです。初心者救済ですね。で、入校条件、入校許可の条件が緩和されるみたいです。まあ、しかし今回のアップデートですごい気になるのがですね、やっぱりその第2回にあった、
うん、
カスタム造船とかしですね、強化回数上限を超えて強化が可能できるっていうね、この従来の強化回数上限を超えてどんどん強化、もりもり強化できていって、その、
うん、
従来の船サイズのごとの設定から船ごとの設定になってですね、まあ、自分の愛する船が、うん、どんどん自分の愛する船を使い続けられるような機能ですね。これがその実装されるのはすごく嬉しいんですけど、まあ、どんな感じのバランス感覚になるのかが、楽しみでもあり不安でもあり、まあ、うまくいけたらフランダースガレーをめっちゃ強化するぞと、気合を入れてるわけでございます。
うんうん。
で、続きまして、ゲームシティのワンタイムパスワードの使用許諾契約書が、ワンタイムパスワードの、使用許諾契約書が、改定されました。で、サーバーアップデート情報といたしまして、拡張パックオーダーオブザプリンスのプレイイベント大公開時代の夜明けに関する初期機能が追加です。これはですね、8日から、ま、概要としましてはリスボンにいる NPC 可視官ジルに話しかけるとイベントが始まるそうです。リスボンの近郊に新しい街を築こうとしている人物に関する調査を依頼されるので協力しましょうということです。まあ、公開ポイントで特別なアイテムが手に入るみたいですね。装飾マスケットとかですね、地球儀とかが手に入るそうです。はい。ですね。で、続きまして一部装備品の性能を変更となりました。 で、アトリエ×大公開時代オンラインのコラボイベントですね。これが終了ということですね。で、ラッキーサマーキャンペーンっていうに関する初期の方が追加されました。ラッキーサマーキャンペーンですね。史上空前の好景気。イタリア南仏及び航海中の水不足量が通常の 50% になるそうです。で、1日1回運試し及び特典アイテムがプレゼントされるそうですね。空前の好景気でございます。で、デルフィンショップでですね、公開コインで交換できるアイテムがですね、追加されるみたいですね。はい、では続きまして、その他デルフィンショップの陳列品が変更ということなんですが、デルフィンショップの陳列品なんか新しいのニュー出て、浴衣が出てるよ、アリスさん。
浴衣いいな。
浴衣が出てます。
浴衣いいな。
緑の浴衣と黄色の浴衣、じゃピンクの浴衣ですね。お値段750円でございます。はい。お値段750円でございます。花火ロットとかね、
うん、
1個200円とかするんですけどね。
うん。
高いな。え、高えな、これ。え、花火ロットこんなに高えんだ。ちょっと待って、俺バンバン花火打ち鳴らしてましたよ。
え？
え、いやいや、花火をバンバン鳴らしてた記憶がありますよ。
おお。
花火ロット、今どれくらい持ってたかな？よし。花火ロット、貸金庫。こっちじゃないのか？共有倉庫か？共有倉庫か？花火ロット。あれ、花火ロットってどんな色だった？あ、赤色だ。赤色。378枚あります。ナンバー2です。これ換金できないかな、アリスさん。
え、
換金できないですかね、これ。378枚、 378×100円は 37,800 円です。
すごいね。
これ換金できないですかね、花火ロット。いやーね、まあ1枚10円ぐらいでいいような気もしますけどね、花火ロットに関しましては。はい、はい、以上、大公開時代オンラインのワールドニューストピックス、あ、大回戦スケジュールが発表されておりますので、そちらを紹介したいと思います。大回戦スケジュールに関しましては、8月18日より大回戦が行われる予定でございます。アストライオスサーバーではですね、大回戦スケジュールは8月の18、19、20、まあ、金、土、日の3日間、20時から23時ということになっております。イスパニアがポルトガルに宣戦布告です。EOS サーバーでは、ポルトガルがベネチアに宣戦布告。大回戦スケジュールは同じく18、19、20、3日間ですね。20時から23時が、回戦となっておりますが、まあ、現在ですね、投票が行われていると思います。投票が行われていると思いますので、そちらをちらっと確認したいと思いますね。
うむ。
はい。まあ、宣戦布告って、両サーバーで、両サーバーでですね、大回戦が行われるかもしれないんですが、実際はですね、どちらのサーバーかが正観になって、片方のサーバーにメンバーが集まるってことがですね、非常に、多いんでね、まあ、どうなるかはわかりませんが、まずはですね、アストライオスサーバーから見てみましょう。大会情報、大回戦情報ですね。攻略目標がですね、カリカット、ゴア、アゾレス、 リブ、セウタ、青函となっております。これアゾレス大海戦だったらすごいですよね。大西洋大海戦です。はい。で、現在はですね、カリカットが 11%、ゴアが 0%、アゾレスが 60%、リブも 0%、セウタが 3%、で、青函が 24% でございます。ただ、近場という意味ではセウタも近いんですけどね。はい。では、続いて、EOS サーバーを見ていきたいと思います。EOS サーバーはですね、現在、ボストンが 39%、ハワイ 3%、ホバート 0%、クガリ 0%、ヒバオは 1%、青函が 55% でございます。これはあれですね、EOS サーバーの方は青函になりそうですね。アストライオスサーバーのみの大回線になる可能性がございます。はい、ちなみに先ほどの、花火の話題なんですが、なんか花火ロットをですね、ゲーム内で、何でしたっけ？
ん？
ゲーム内でですね、30分で、500枚ぐらい花火ロットを使ったらしいんですが、うん、泉、某泉さんがですね、泉、某泉式部さんが、うん、花火ロット、500枚ぐらいを30分で使ったんですけどね、30分で500、5万円分の花火を打ち上げたという。
ん？ん？
その30分でですね、その花火ロット500枚分の花火を打ち上げたんですけど、
うん、
その花火ロット1枚100円で売られてるんですよ、今。
うん。
ってことは30分で5万円分の花火を上げたってわけですよ。
うん。
結構ね、豪華な。まあ、でも実際の花火大会ってさ、大玉が一発数百万とかするじゃないですか。
うん。
あとそのリアルで花火大会、花火をやってもですね、結構なお値段ぶっ飛んでいくじゃないですか。だからまああれですね、なかなかね、花火っていうのはお金がかかるもの。まあ、火を使った遊びはですね、お金がかかると思っておいた方がいいかもしれませんね。
うん。
まあ、ちなみに私花火で顔面を焼いたわけでございますが、昔未だに別に花火が怖いとかそういうのはないです。ただ吹き出し式の花火に関しましては必要以上に警戒してしまいますね。こればっかりはない。はい、大回戦情報ですね、今回、まあ、大回戦、スケジュール3日間、EOS サーバー、アストライスサーバーともに18、19、20、お盆の真っ只中かもしれませんが、行われる予定でございます。皆様、ふるってご参加ください。まあ、ただ EOS サーバーは静観になりそうなので、アストライオスサーバーのみの大回戦になるかもしれません。はい。というわけでですね、TOL ヘッドラインでございました。お題のコーナー、行ってもいいですか？
はい。
今日はですね、ちょっと、ホラーということでお題の投稿も多そうなので、お題のコーナーに行ってみたい、うんうん、もう早めに行ってみたいと思います。というわけで、お題のコーナーです。はい。というわけでですね、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒。HRR と書いて HR です。
今日は珍しく眠気が来ないアリセラフィムです。ホラーです。
ホラーですね。アリスさん、眠気が来ないってホラーですよ、アリスさん。怖くないですか？
なんか全然声が今途切れちゃって聞こえなかったよ。
失礼。ホラーですね。私の声が途切れて聞こえる。
届かないホラーですよ。
届かないホラーですね。いやー、でもあれですね、そのアリスさん。その、 ホラー映画というか、ホラー作品とか、うん、ホラー系って好きですか？
嫌いでも好きでもないかな。
私ね、その、あれが嫌いです。脅かす系、びっくり系が嫌いです。
あの、画像がすごく止まってて、この画像をずっと見ていてくださいみたいなので、
そう。
見てたらいきなりギャーとか。
そうそうそう。あれはね、その恐怖じゃなくて、ただ単にそのびっくりさせてるだけのような気がしてですね。俺、ああいうのは。
そうなのよね。
あんま好きじゃないです。
僕もそれはあんまり好きじゃないな。つまらないな。
だからその映画とかゲームとか、まあそういったんでも、うん、突然、わーみたいなあるじゃないですか。突然飛び出してくる的な。
うん、うん、うん。
ああいうんじゃなくて、こうね、なんかこう、じわじわと来るようなね、怖さっていうのがやっぱり、いいんですよね。
うん。はい、うん、うん。
まあ、心臓に悪いのはそのギャーって突然、脅かす系だとは思うんですけどね。
うん。
はい。というわけで、アリスさん、なんか
ん？
ホラーネタなんかあります？
ほんと。うん。まあ、ちょっとホラーっていうか、
はい。
現実的ホラー？
現実的ホラ
ー。うん。あのね。
はい。
ケムトレイルって知ってますか？
ケムトレイルですか？何それ？
ケムトレイル。
何ですかそれ？
ケミカルトレイルっていう簡単語の略で、ケムトレイルって呼ばれてるんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、飛行機雲ってあるじゃないですか。
はい。
だけどあれ、飛行機雲じゃないかもしれないんですよ。
なんかあれですよね、白い筋が走る的なやつですよね。
うんうんうんうん。
まあ飛行機雲はその通った後にすぐ消えていきますけど。
うんうん。
そのケム
トレイル。ケムトレイルは、
はい。
人為的に、
うん。
いろんなものを散布してるんですよ。
え、ただの気象現象じゃないんですか？
そうじゃなくて、
はい。
天候をなんとかこう左右したいっていう、その、国土省の、
はぁはぁはぁはぁ、
目論みプラス、
はい。
まぁ、ちょっと、危ない方面で、
はい、はい。
人口削減のために、
はい。
やっているんではないかという、
陰謀論的なやつですね。
そうですね。それが、まぁ、二つ重なってるんですけど、
はい。
実際、ケムトレイルの動画とかもあるんですよ。まぁ、海外のだけど。
そうですね。なんか、チラッと画像を見ると、その飛行機の下からなんか、
そうそうそう、後ろの方から、なんか煙みたいなのをこうブワーってやってるんですよ。
はい。
それによって、
はい。
いろんなこう体の具合が悪さとか出てて、うん。で、それにまあすごく悩んでる人が、
はい。
結局薬に頼って薬も薬害になるし、
はあはあはあはあ。
で、まあ僕がその、まあ飲んでる、MMS っていうその、それを飲み始めてから、そういう症状が全く出なくなって、すごく楽になりましたっていう人の、こう、ブログを見たんですよ。
は
あ、わー、なんかケムトレイルってそんな怖いことが行われてるんですかと思って。
まあ一応ですね、そのケムトレイル、航空機が化学物質などを空中、噴霧するようなことによって生じるとされる飛行機雲のような鉱石ですね。軍や政府による気象操作や細菌兵器に対するワクチンの散布などの説が、流布していたり、まあ、世界各国で目撃例が放送されていたりとかですね。
うん、
まあ、現在アメリカ国内の小学校の教科書では、気象を調査するために軍が使用する場合があると説明しているそうです。へー。まあヨーロッパでもですね、大手新聞が報道するようになっており、まあ主要目的のシーンはともかく、存在自体は、公に認知されつつあるそうです。
うん。
まああれですよね、なんかその、ケムトレイルの撒いた後の大気中に有毒なバリウム等が高濃度で検出されたこと なんかが、まあ、去年の、あの、ドイツや、あの、米国メディアなんかで、あれされたりとかですね。
うん。
まあ、でも実際はどうなんでしょうかね。うん。まあ、バリウムとかアルミニウムなんか含まれてたら、まあ、あんまり良くなかったりとかですね。
うん。
するんではないでしょうか。なんか、うん、めちゃめちゃ、実際どうなのよっていうことになってるんですけどね。
うん。
まあ、まあ、実際、その、どうなのよっていう話なんですが、まあ、高度1万メートルからアルミウムばらまいて影響があるのに、アルミの加工工場などでは健康被害が報告されてなかったりとかですね。
うん。
まあ、ついでに言うと、高度1万メートルからサリンをばらまいても普通は死なないそうです。とかですね。
お
う。
うん。
はい。まあ、あとはその同じく高度1万メートルから、マスタードガスをばらまいても死なないそうです。そもそも戦場で、もちろん0メートルで3500人中の中毒者が出ても83人しか死ななかったとかって話だったりとかですね。
うん、うん。
あとはその人種別に発症するウイルスとかもなかったりとかっていう、まあ結構ね、陰謀論、非常に陰謀論が多かったりもするんですけど、まあ何でしたっけ、まあ、なんで、その、ケムトレールに関しましては、まあ、いろいろと説はございます。あるそうですが、うん、まあ、本当のところは謎ですよね。
思う。
本当のところは謎ですよね。実際何ばらまいてるんでしょうかね。
うん。
ただ、そんな高度1万メートルの大気中で何かばらまいても、こっちにまでは降りてこないっていうのも。
いやいやいやいやいやいやいや。
はい、そんなこんなで、かな、なんかケムトレイルのその、うん、噴出、これほんま何なんでしょうね。
うん、
謎ですよね。はい、まあ、こんな感じのそのリアル恐怖体験。まあ、リアルホラーもありかもしれませんが、まあ、実際のところですね、その、宇宙人とかがいるかもしれないですしね。うん、ウーマとかそれ系ってホラー扱いになるのかな。そういえば、びっくり系のホラーといえば、初代バイオハザードで窓を割ってゾンビの犬が飛び込んでくるとかほんとびっくりした。あー、懐かしいですね。
あー、僕もあれはちょっと、ほーってなった。
俺確か初代か2代目か忘れたんですけど。
それは1番目のやつなんですけど、
はい。
その後にトゥームレイダーをやって、
はあ、ははあ、
トゥームレイダーの恐竜に追われた時は本当に怖かった。
うん。
めちゃ怖かったよ、あれ。
いやでもその、何でしたっけ。窓からこう手が出てくるのもあれ初代でしたっけ ?2 代目でしたっけ
窓から入ってくるのは1番目のやつ。
窓か壁を突き破って手がわーって出てくるんですよ。
あー、それはわかんないから。
それ2代目だったかな ?2 だったような気もしますね、うん。なんかあれはすごい怖かった記憶があります。でもバイオハザードってさ、
うん。
回を追うごとにさ、だんだんこう主人公がこうね、強くなっていったりするんですよね。
バイオハザードの主人公って全部同じ?
いや、同じじゃないですけど、回を追うごとにですね、うん、できることが結構リアルになっていって、うん、だんだんその、なんか、その、強くなっていくというか、操作感が良くなっていくというかですね。
はじめはだってさ、
はい。
ラジコンっぽいあの操作が、うまくいかなくて、
そう。
壁のところを一生懸命歩いてたり、はい、壁のそばを壁に向かって一生懸命歩いてたり、
はい。
結構操作が、最初本当ほんのちょっとだけど、しにくかったけど、すぐ慣れたけど。
でね、そのバイオハザードその初代に思ってたのがですね。
うん。
そんなそのナイフでチクチクしたり、ハンドガンパンパン撃つぐらいだったら、鉄パイプでも乗ってぶん殴れやって思ったりするじゃないですか。近づいてきて何掴まれてんねん。近づかれる前にジャンプキックでもかませやとかって思ったりするじゃないですか。
うん。
それがその、だんだんこの回を追うごとにですね、 そういったその頭で思っその初代そうしたらええやんって思ってたことができるようになってですね、
うん、
あのプレイヤー側の自由度が増しては来ているもののその分ゾンビもパワーアップしていくというね、ゾンビもだんだん凶悪になっていくっていうそんなね、あれもございましたがね。まあ今の最新作はどうなってるんでしょうかね。まあバイオハザードではないですけど、その一時期ゾンビゲーのセブンデイズトゥーダイっていうのにハマってました。ゾンビが確保する世界でリアルなマインクラフトをするっていうゲームなんですけどね。
僕は乗り損ねました。
乗り損ねましたが。うん、まあ私あの当時は、弓と。
だって、招待してくれたけど、乗り損ねた。
ちょうどその、忙しい時期だったんじゃなかったですかね、確か。
違うの、うまくいかなかったの。
あ、そうなんですか。
うん。
まあ。またその、里帰りするかもしれませんけどね。
はい、うん、うん。
まあ、ちなみに当時は私、弓と、武器は弓と、スコップが武器でした。奥義スコップ神剣ですね。ね。うん。スコップを極めるものが。で、うん。最後はちょっと難易度を上げるために設定を間違えてですね、
うん、
自分の街の周りがえらいことになってですね、そっと死しました。うん、新しいセーブデータで初めてですね。
うん。
ちょっとそのゾンビの出現数とかをちょっといじってみたんですよ、ちょろっと。うん。はい。ほんだら、何でしたっけ、いわゆるゾンビの三国無双状態になりまして。わかります?
うん。
この雑魚敵がこう、うじゃうじゃいる、三国無双的な数のゾンビが出てきてですね。はい。あとはまあ、セブンデイズ・トゥ・ダイで言えば、警察署の大崩落事件がトラウマだったりしますけどね。ビルの警察署の屋上に、農園を作っていたら、その土の重みに耐えず屋根が全て崩壊したっていう、崩落したっていうね。そんな話もございましたが。はい。というわけでですね、MC 来ている投稿を読んでいきたいと思います。MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
泉が激コア話を披露します。ぜひ下記をアリスさんに読み上げていただきたいです。アリスさんリクエスト来ましたよ。
オッケー。
はい。というわけで、BGM も怖そうなものに変えていきましょうか。
アリスは、アリスの声で喋ればいいんですか?
いや、セリフ分かれ、分けられてます。
セリフ分かれがあるんですね。
セリフ分かれがございます。子供と母親とお子さんです。
ありました、はい、ありました。
というわけで、行ってみたいと思います。BGM スタート。
ちょっと待ってくださいね。はい。はい。あ、これはなんか懐かしいですな。BGM 聞こえないけど、
流れてます、大丈夫です。流れてますんで大丈夫ですよ。
もしもし。
はいはい。
え?
あ、BGM 流れてるんで大丈夫ですよ。
聞き取れないんだけど。
あ、BGM 流れてるんで大丈夫ですよ。
はい。第1話。ねえ、お母さん。今日の味噌汁の具は何?今日、ふの味噌汁。恐怖の味噌汁
恐怖の味噌汁。
恐怖の味噌汁。第2話。
恐怖の味噌汁。はい。第2話。
はい。第2話。フォースーパーに買いに行くわよ。悪の十字架?悪の十字架!
これね、アリスさん。
はい。
昔、あるラジオ番組でですね。時報のためにこういうのをやってた、番組があったんですよ。
ああ。
悪の十字かーって言って、十字です。ポーンみたいなね。
ポーン。
そんなんこうね。はい。 やってたんですが、最後、ギャーの声が欲しいって言うんですけど、まだ、あれを用意してないです。効果音。効果音、あれ探しておくんで、アリスさんなんか、適当にやっといて。
あれですよ、はい、ほら。
はい。
なんだっけ、はいはいはい、ICR? あれ ?CI? あーっていうのが。
いや、そっちは。
じゃあ、第3話。
はい。
おやつよ。お、パイナップル。これ怖い。
それはあかん。それは怖い話じゃないっすよ。
怖い話第4弾。
はい。
ブランコから落ちて怪我したんだって?うん、血が出たの。うん、血が出たの。
なんか
でもこれは、
はい、
子供の頃僕のとこ流行ったのは、
はいはいはい。
転んだの?って聞かれて、
はい。
うん、転んだの。うん、血が出たの。うん、国際病院に行ったって言ったよ。
三段落ちですか?
なんかそんな話だったような気がするよ。
でもなんかあれですね、金太の冒険みたいですね、これ。
ある日、金太が歩いていると僕全部フルで歌います。
マジでか
美しいお姫様が逃げてきた。悪い人にね、今追われているの。お願い、金太、守って。金太、守ってってやつですよ。
そうそうそうそうそう、それそれそれ。
しかし、金太は喧嘩が弱く。友達とやっても負けてしまう。喧嘩の弱い金太くん。金太、負けるな、とお姫様。あ、違った。もっとそれはさ、あ、そうか。
金太負ける。
負けが多いだ。負けが多いだ。
あ、金太負けが多いですね。
金太負けが多いと、あと、その次に、やかーて悪人がやってきた。見ろったけ、2メートルほどある、お男って。金太と悪人の対決戦。金太負けるな、とお姫様だ。
ですね。で、金太は、
うん、
はい。
で、それで、
はい、
金太とお姫様は逃げるんですよ。
はいはいはい。
で、逃げ出したって、あ、なんて言うけど、疲れて、ちょっと休もうかという。
はい。
で、その横にあった、マスカットの木がありまして。
金太マスカットを切るですよね。
そうそう、金太、マスカットを切る。マスカットキルだね、
うん。マスカットキルですよ。それ、そこはもうちょっと俺なんだっけ、あれがキュンとなるんで、もうこの話は。
なんだよ、それ。なんだよ、それ。
キュンとなってしまいます。ね、大変です
よ。まあ、そんな話でですね。
はい。
あとこれですね。この第1弾と第2話の。
はい。
第2話の話の系列で。
はい、はい、はい。
亀の呪いと、
はい。
あと、黒猫の呪いと、
あ
ー。ある男の人が、黒猫を跳ねてしまった。ただそれだけの話なんだけど、これを話を聞いた人は、車に乗っていると、黒猫の呪いを受けることになります。それを聞いた男の人は、笑いながらその話を聞き流したのですが、車に乗って、ある日、その話をふと思い出したんです。あ?なんで今思い出したんだろうな。まあいいか。そんな時に、後ろから車の音がします。まあ、車、道路ですから、突然車がやって他の車だって走ってます。 そして何気なく車の横を見ると、なんと、引かれた猫を加えた黒猫がいるではないですか。男の人は焦ってアクセルを踏みました。スピードを上げて振り払おうとしたんですが、その黒猫は追ってきます。黒猫ヤマトの宅急便
やっぱりかいやっぱりかい
やっぱりですよ
ね。
亀の呪いなんだっけな。
亀の呪い、
うん、あ、亀が、
はい、
歩くのは遅かったのですって。亀の呪いだ。
あー
思い出した思い出した思い出した。あとなんかあったっけ。
亀の呪いね。で、あと何、あと何がありましたっけね。
え？
なんか、それ系なんかあったような気がするんですよね。
え？
いや、その、か、呪いのなんたらってなかったっけな。忘れても。
呪いの？あ、あと、青い血。
青い血？
うん。今日の料理はあなたの大好物よって。あー美味しいって
なるほどなるほどはい。
え、
ですね、青い。
あ、なんかね、
はい、
面白いサイト見つけた。ほうほう、同じ悪の十字架についてはちょっと長いけど話してもいい？
あ、いいよ。いいっすよ。
先生の大学時代の友達、HR 君。HR 君が体験した本当にあった話です。暑い暑い夏の夜。そう、今晩のような夜だったそうです。先生の友達の HR 君はその日眠れませんでした。喉がカラッカラに乾いていたんです。冷蔵庫の中は昨日から何も入っていません。仕方なく HR 君は台所に行って水道の蛇口をひねりました。ところが、水が出ないのです。断水？いや、そんなことは聞いていない。でも、やはり水は出ないのです。異常な喉の渇き。HR 君は我慢できなくなり、近くのスーパーに水を買いに行きました。しかし、時計は夜中の1時。こんな時間までスーパーは空いているのか、少し不安でした。その頃は今のようなコンビニなどはありませんでした。人気のない道を HR 君は急ぎました。ついにスーパーに着きました。しかし、案の定そのシャッターは降りていたのです。横になる扉を何度も叩いてみましたが、何の反応もありません。その時、HR 君は気づきました。ドアの横に貼ってある紙に。紙には消えそうな文字で明日の開店時間が書いてありました。HR 君はつぶやきました。このスーパー、悪の十字架。
長い
悪魔のぬいぐるみ。小さな町の小さなおもちゃ屋。その少女は何かを探していた。ミッキーマウス、ドナルドダック。いろんなぬいぐるみが棚に置いてある。少女はその一つ眺めながら、これじゃない。これじゃない。と呟いていたが、突然、クマさんのぬいぐるみを指さしていった。あ、クマのぬいぐるみ！あ、クマのぬいぐるみ！あ、クマのぬいぐるみ！その他、カエルの怨霊や呪いの館、階段、お岩、溶けた体、魔女と猫の花瓶、猫の魂、などがございました。
おー。 やでもあのあれですよね、悪魔のぬいぐるみね。
うん。悪魔のぬいぐるみ。
悪魔のぬいぐるみね。
あ、青市も乗ってた。
まあでもあれですね、あのホラー、熊のぬいぐるみかどうかわかりませんが、ホラーといえばですね。
うん。
こうね、その世の中にはこう不思議な現象が起こるわけでございまして。
うん。
黒い丸。ただの黒い丸です。
黒い丸？
はい。塗りつぶした黒丸でございます。
うん。
それは、一つ、黒丸があっても何も起こりません。二つ、何も起こりません。三つ、つけた瞬間、どこからともなく現れた黒服を着た人たちに、連れて行かれます。
うん。
そう。そうなんです。黒い丸を三つ書くと、某、ね、某、夢の国の、あの、あれの、あれになるんです。
うん？
某、夢の国のネズミになるんです。黒い丸を三つ書くとですね。
確かにです。
はい。
なんかね。
はいはいはい。
なんか、オールナイトニッポンでやっていたね、誰、悪の十字架や恐怖の味噌汁などの話がありましたってことは、オールナイトニッポンなんだね。
あ
ー。で、他にも、あれば教えてくださいっていう、その、はい、まあ、質問に対して、
はいはいはい。
孫を茹でて食う話。
ほうほうほう。
茹でた孫とか。
なるほどね。
あと、呪いの館。
呪いの館。
呪いの親方だって。
呪いの親方。
まあ、そんなホラーじゃないじゃん、今回のお題は。
ですよね。はい。というわけでですね。
さあさあ、戻ってくだされ。
来てるやついきます。その前にですね、はい、普通おたなんですが、紹介イベントの告知がございます。戦姫、真夏の怪談2017のご案内でございます。泉式部さんからいただいてますね。まあ、毎年暑いですが皆様いかがお過ごしでしょうか。今年も開催します。ご評いただきました。今年も、やります。暑い真夏の夜は怪談をして肝を冷やしてみませんか。怪談話ですね。激コアネタを皆さんの前でご披露してください。一番参加者を震え上がらせた、ストーリーテイラーには高額賞優勝賞金を用意しておりますってことでございます。
マジですか。
はい。8月26日土曜日21時から開催予定でございます。
あー、行きたいな。
江戸ですね。広場の方の役人側の、
江戸ですか。
はい。優勝者1名様に1ギガ授与ですね。参加者全員豪華参加賞ありっていうことでございます。はい。で、まあ、江戸の邸宅内で、皆さんに輪になって座っていただくっていうのが、まあ、開催要項に関しましては、別途、確認していただければと思います。よろしくお願いします。はい。では続きまして、F ママさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
怪談話というと、いろいろなことを体験してきましたが、その中から思い出に残るものを書き出してみると。アリスさん読みます？怪談っぽく読みます？
じゃあ、怪談っぽく。
怪談。
いいですか？
の、いや、どうぞ、どうぞ。
1、いないはずのない人。私がアイルランドにいた頃に、なんだっけ。
遠石じゃないですか、多分。
遠石がなくなり、通夜のサイン、ちょっと字がね、すっごいちっちゃいんですよ、この。iPhone5 じゃなくて SE がですね、サイに参加をしていました。3355ツヤのっていいのかな。列にいた。列に人が参加しに来ます。そうすると、不意に私の名前を呼ぶ人がいます。その人に私は記憶がなく、どちら様ですか？と聞くと、アリスと言います。と言います。しかし、その人物がツヤに参加することはできないはずなのです。なぜならば、私が生まれる前にその人はこの世を旅立っているからです。 そのことを知ったのは通夜の後で、私は幽霊というものを見たきっかけの出来事になりました。
いや、怖えよ。普通に怖えよ。
に、消えた白球、白い玉。中学時代、当時、山村留学していた新潟県南魚沼郡六日町、現南魚沼市にいた頃、夏休みに野球をしていたところ、試合の終盤で逆転サヨナラ満塁ホームランを、夏空に向かって放ち、意気揚々とホームインした後、ホームランボールを探したところ発見できず、夕暮れにその後も何度か捜索するも出てこないまま夏休みが終わりました。あの白球は一体どこへ消えたのか、今でも話題になったりします。
ほう。あれですよね、これは妖怪の仕業ですね。
これは何かが加えていきましたね。
これ妖怪リモコン隠しの仕業だと思います。
あー、そうかもしれませんね。
はい、妖怪の仕業ですね。何でしたっけ、世の中にはですね、日常生活、普段の生活の中には様々な妖怪もいるんですよ。
うん、うん。
先ほど紹介した妖怪リモコン隠しですね。
うん、うん。
あとはこれ有名ですよ、アリスさん。アリスさんの身近にもいると思います。妖怪。
え、何？
これ、有名です。アリスさんの身近にもいると思います。
何？
妖怪コードカラマセ。
コードカラマセ、もうすでにいますよ、ここに。
そう、ポケットの中に入れたらイヤホンがなぜか絡まってる。パソコンの後ろの配線が。
絡まってますよ。
はい。パソコンの後ろの配線、何もしてないはずなのになぜか絡まりまくってるっていうね。
今、ここにまとめたコードですらも絡まってますよ。
妖怪コード絡ませですよね。
絡ませ、やばいですね。
はい。はい、では続いて、ファンネルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。こんばんしゃー。
こんばんしゃー。
怖い体験というといくつか経験してきているけど、記憶に残っている怖いことといえば、PC で動画や画像の編集をしているときに、外付けハードディスクからガリガリという音が、そしてその後電源を入れても USB を差し替えてもうんともすんとも言わずにそのままお亡くなりに、バックアップは取ってあったのでハードディスクの殻を外して、剥き出しにしてデータの救出を試みることに。データ自体は復旧したものの、総量の数字を見ると明らかにおかしい。10GB のデータ容量のはずが 15GB になっていた。そこで被っているデータを削除し、残ったデータを見てみるととんでもないことに。そこには映したことのない金髪少女や幼児が水着を着たり、競泳スク水を着たり、体操グーブルマを着たり、裸でいたりしている動画や画像が、とても怖いので別のハードディスクに移し替え、現在も保存していますが、なぜこんな事態になったのか、未だに不明、とても不思議な体験でした。いや、移し替えたんかい、残してんのかい、消さないのかい、みたいなね。あ、でも、これあれですかね、中古のハードディスクとかだったらまだ考えられないこともないですよね。以前の持ち主が持ってたデータとか。まあでもそういう意味では私、ほんとついこの間恐怖体験しましたけどね。
え、何？
え、朝パソコンの電源を入れると電源がつかないんですよ。
ああ。
で、電源が入るけど、Windows が立ち上がってこないんですよ。
うんうんうん。
で、BIOS メニュー上で確認するとハードディスクは認識していないんですよ。しかもバックアップ用のハードディスクも同時に認識していないんですよ。もうこれ恐怖以外の何者でもないですよ。わかります？アリスさん、この気持ち。
はい、わかります。
いやーね、バックアップは大事だよっていうね。もうほんと、このレイブンズナイトを聞いてる方にとっちゃもう、ね、また言ってるよこいつって思うかもしれませんけどね。もうバックアップは大事でありとあらゆるところに口を酸っぱくして言ってるはずなんですが、
はい。
バックアップごと吹っ飛ぶという恐怖体験をしました。あー怖い怖い。
恐ろしいですよ。
はい、恐怖な体験ですね。ではあ、ちなみに先ほどの、データに関しましては新品だったそうです。うおー、どこから出たんだその映したことのないデータ、どこから出てきたんでしょうね。ぜひ私にも見せてほしいです。
おお、
はい。では続きまして、NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
修道女という生業をしておりますと、霊的なことや恐怖体験というものを数多くするものです。特に私のような宣教修道女は戦争や内戦の国の中に身を投じるため、そういった機会に遭遇したりすることがあります。私自身ユーゴスラビアのサラエボの内戦で死の淵をさまよった経験もあり、そういったことはまま遭遇しますが、そういった中で出会ったホラーといいますと、イスラエル巡礼中の中に、巡礼の中の列の中に聖母マリアがいた。ほうほうほう。その聖母マリアと話をしたんですが、これなんて読むんでしょうね。
どこだ？
夜寮母？夜寮母？夜寮母に天から
野母寮？
野母寮？母寮か？
うん。夜母寮にじゃないかな。
ああ、夜母寮に天から光が差し込んでいて、その母寮に近づくと、その母寮は殉教した聖職者が眠っているお墓だったそうです。スウェーデンに行った時、精霊の集団を見て、その後、その場所は、バレーショ、マチルダ、マチルダは、北欧の聖人が植えられている場所だった。そうですね。このバレーショっていうのはですね、その、ちょくちょく、最近読んでるネット小説とかにも出てくるので、なぜか読めたっていうね。
おー、なるほど。
石積みの中から音が聞こえてくるので、そのことを報告したら、後日そこに遺骨があった。といったような不思議体験をママしていて、幽霊、お化け、精霊の類はいるんだなぁと実感していたりします。そうなんですよね。アリスさん、幽霊、お化けとかのその類のものって、信じますか？信じませんか？
お化けっていうか、
はい。
要するに人間って肉体っていう器があるだけで、
はいはいはい、
器と魂とは別個なんですよ、本当。
なるほど。
魂がその器に入って、で器があるうちに何かその目的があって、
はいはいはい、
それをちゃんと成し遂げた後、その器は土に返して、魂は魂の世界に行くんですよ。
なるほどね。
なのでその魂が、まあ、時々ね、こういうところにこうしがみついちゃったりとかするわけなんですよ。
うん、
なので、お化けとか幽霊とか、そういうものよりも、まあ、自分たちの魂であると。
なるほど。
いう感じなんで、まあ、実際その、まあ、僕は気配とか、違和感とか、はい、そういうところまでしかわかんないんですけど、
はいはいはい。
昔友達の家に行ったら、
はい。
なんかここの空間からこっちがなんか変な感じだと。
ほう。
なんか変だよって。つけて足したような感じの、なんか変さがあるよって言ったら、
はい。
そこはちょっと増築したところなんだって。
ほうほうほう。
だけど、その近所に住んでる友達が、
はい。
霊感が強くて、
はい。
止まった時に、
はい、
夜中に、金縛りっぽくなって、ふって目が、こう、開いたら、
はい、
自分の上に、自分と同じぐらいの、等身大の日本人形が、
はあ、
バーンっていたんですって。
はい。
結構、そういう、お話とか、聞いたりとか。
でも、あれですね、何でしたっけ。日本人形といえば、結構、不気味じゃないですか。
うん、うん。
何でしたっけ？日本人形ですね。
うん。
燃えかさせようっていうね。ね。 日本人形萌えかプロジェクト的な。うん。まあ、ググったりすると、どうなんだろうっていうね。そんな、その、昔、はい。髪が伸びる日本人形を萌え化させた時の可愛さは異常っていうね。このスレッドをどっかで見たことがあるんですよ。
うん。
ね。髪がまた伸びた、切ってよってこうね。主人に言う的な。
うん。
ね。まあ、でもあれですね、そのお化け、幽霊、精霊、私も信じてるたちの人間なんですが、まあ、うん、やはり見てみたいっていうのは本音ですね。で、まあ、気配的なものを感じるのは、そういうこの心霊スポットもそうなんですけど、なんかそういうところ行くとそういうものを感じることがあったりもするんですが、まあ、それは、その、実際に何かを感じているのか、それともただ単に、恐怖心から来る気のせいなのか、そこの区別は、まあ私にはつかないです。まあただ、まあいてほしいというかね、見てみたいっていうのは実際ありますけどね。
はい、うん。
で、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。あ、窓に、ハイホーです。今日のテーマはホラーということで、大好きなクトゥルフ神話ものを紹介しようか迷ったんですが、いつも言ってる気がするので割愛。はい、クトゥルフ以外ではこちらは岸優介さんですかね。岸優介さんの、天使の、これ漢字が読まれへん。
ん？
ホラー
天使の？さえずりかな。
さえずりかな。わかんないですけどね。あ、さえずりですね。はい、天使のさえずりという作品がおすすめです。はい、ネタバレになるので詳しくは書きませんが、すごく気持ち悪くて様々なものに恐怖心を覚える人も出てくるかもしれません。ほー。ね。まあ、ヒントは、ロイコクロディム、リウム。ロイコクロディウム。ロイコクロリディウムですね。読みにくい。子供の頃夏休みの昼間にあなたの知らない世界というテレビ番組がどうにも怖かった記憶があります。最近安易な番組作りに走ってちゃんとした階段を面白く作ってくれなくなったことが非常に残念です。当時はホラー嫌いだったのに今はホラー大好き。多分きっかけは、中学校、高校時代に見た映画、デモンズ、バタリアン、資料の滴りあたりだと思います。ラブクラフト作品との出会いは言わずもなが、今一番怖いのは PC 画面が真っ黒になったり電源入れても反応しないことです。怖いですよね。
怖いですね。
でも、子供の頃の番組といえばですね、何でしたっけ？NHK のさ、
うん、
みんなの歌で放送されたさ、
うん、
真っ暗森の歌とさ、メトロポリタンミュージアムがすごい怖かった記憶があるんですけど。
え？
真っ暗森の歌。
真っ暗森の。
そうそうそうそう。あれが映像と合わせてすごく怖かった気がします。と、あと、メトロポリタンミュージアム。
なんかよく聞きますね。
メトロポリタンミュージアム。あれも怖いですよ。今見ても怖いですね。はい。はい。ですです。ってなわけでですね、あとサンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。よく忘れ物をしてヒヤッとするサンミッシェルです。お題のホラーですが、先日私が住んでいる地域の市長選挙があったのですが、で、当選した現職の人のコメントがニュースで流れていたのですが、そこで大胆な政策を行っていくと言っていました。以前より市にカジノを勧誘しようと話が出ていたのですが、 選挙期間中は全然行っていませんでした。主婦層の反発があるので封印していたとの噂ですが、真相はわかりません。ただ、私としては作ってほしくないものが本格的に始動しそうでゾッとしました。今は地域の治安が悪くならないことを祈っています。それでは。あー、なるほどね。その、選挙活動中は言わないのに、当選したら突然言い出すとかね、突然したら言ってることをね、うん、反対のことを言い出すとかね、結構ホラーでしかないですけどね。はい。というわけでですね、キューベイさんから、掲示板に載せるとネタバレになるということでですね、個別にいただいた、内容を紹介したいと思います。皆さんこんばんは。暑くてぐったりなキューベイです。さて、今日のお題はホラー。みんなの投稿を見ているとみんな怖がりなんだね。でもなんで怖がるの？みんなもう死んでしまっているのに。怖がる必要なんてないじゃない。だって18年前の巨大隕石衝突で地球は地軸もずれて生物の住めない星になってみんな死滅してしまったじゃないか。今の君たちは幽霊というか残留思念の集合体で、生きていたらこの先こうであってほしいという夢を見ているに過ぎない。え？そんなの嘘だって？うん、嘘だといいね。怖えー！アリスさん残留思念ですよ、俺たち。俺たち残留思念ですよ。18年前に巨大隕石で死んでるんですよ。
それは大変ですよ。
でもあれですよね。本当、私たちがこの生きてるっていうことを、
うん。
証明できるものがないんですよ。
うん。
あのほら、マトリックスの世界なんかまさにそれじゃないですか。
ん？
マトリックス。
僕まだ映画見てないよ。
あ、そうなんですか。
うん。
まあ、実は夢の中的な？
うん。
内容。怖いですよね。こればっかりは。はい。というわけで、キューベイさん、こちらの投稿、本日のラジオの投稿の最後のところに書き込みしておいてください。まあでもね、そのホラーネタ、ね、いろいろとあると思うんですけどね、まあ、定番のもの、そうですね、まあ最近経験したものと言いますと、うん、まあ、朝起きるとですね、
うん、
手が動かないんです。自分の感覚では腕を上げてるつもりなのに、
うん、
手は下がったままなんです。イメージとしてはですね、なんか透明な手、まあ、体からこうね、霊体が抜け出してる感かな、なんか透明な手が上に上がってる感はあるんですよ。
うん。
でも見てみると手はブラーンとね、ぶら下がったまんまなんですよね。上を見ても自分の手はないんですよ。
うん。
まあ横向きに寝るなっていう話ですけどね。はい。横向きに寝ちゃダメですけどね。いやでもあれ不思議ですよね。その正直何でしたっけ、その血が止まってたりとかしてですね、うん、手が動かない状態なのに自分のその感覚は手を持ち上げてるっていう感覚、体の中の感覚っていうのはないですか？
持ち上げられてる？
いや、手をこうね、万歳したつもり、うん、っていうかもう自分の中ではその万歳してる感覚なんですけど、
うん、
手が全く動いてないんですよ。ね。まあ、あとは、あれですね、ホラーネタとは関係ないんですが、
うん。
ジンクス的なもので、なんかアニメ、小説、漫画、アニメ、 漫画、小説、まあいろいろと創作ゲームとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
私が目をかけたキャラが、
うん、
早々にお亡くなりになったりリタイアしたりとかですね。そう、これってなんか、うん、ある種ホラーですよね。はい、そんなわけでですね、たくさんの投稿いただきました。ありがとうございました。まあ、あのホラーに関しましては、はい、ホラーサイト、大量にございますが、まあ、私が思い出に残ってるのとかでしたらね、見ていただきたい夏ミステップですかね。
夏ミステップ、
はい、フラッシュ作品ね、フラッシュ作品のこのフラッシュ絶世紀って言われてた時に、まあ作られたその夏見ステップっていうね、
うん、
フラッシュアニメですね。がございまして。まあ、これに関しては結構ほのぼのな絵柄で、かつ、その、何でしたっけ ?2ちゃんに出てくる当時のキャラがいっぱい出てきたりした、うん、結構明るい感じの、フラッシュアニメ作品なんですが、
うん、
要所要所にですね、
うん、
結構このブラック、まあダークな部分があったりとか、まあ逆に言ったらまあ、ブラックジョーク的なね、
うん、
ものだったりはするんですけどね。うん、これぜひぜひ、時間のある時に、夏見ステップですね、知ってる人は知ってるとは思います。結構怖いです。はい。はい、まあ、うん。まあ、すごい、テンポとリズムのいい BGM。これ、線路は続くよ、どこまでもかな?線路は続くよ、どこまでも。の、曲に合わせて、こうね、いろんな可愛らしい絵柄で、ほのぼのストーリーが展開されるんですが、よーく見ると、怖いね、っていうことでございます。
なんか、聞いたような気がするね。
はい。何年か、いつかの夏も話したような気がしますけどね。はい。というわけでですね、こんなもので、本日も最後まで、本日のお題のコーナーでございました。エンディングです。まあ私がですね、最近どころか一時期恐怖を感じたといえばですね、
うん、
某カンコレでですね、夢の中で自分の大事な船たちを強沈させてしまったのが非常に恐怖でしたね。朝ハッと起きて、ね、リストを確認して、あ、いる、よかったみたいなね。まあそんなこんなでですね、あれですね、アニメなんかでもですね、その第1話とかで結構可愛らしいかなと思いきや、うげーってなる展開があったりとかですね、ギャーみたいなね、ハートフルアニメじゃなくてハートフルボッコアニメとよく言われてたりしますけどね。はい、そんなものをね、最近こう多かったりとかもするんでしょうけどね。まあね、最終的にはハッピーエンドっていうのが私は大好きでございますので、ね、そういう作品、なんかもやっとして終わるのがあんま好きじゃないです。まあ、そんなわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、今日、夏真っ盛り。来週がですね、ちょっと私、ひょっとしたら、実家に帰省している可能性がございます。ですので、来週の放送に関しましては申し訳ございません。お盆休みということでですね、お休みさせていただきたいと思います。アリさん、いいよね?
はい。
はい。というわけで来週はお休みかもしれませんので、ご了承くださいませ。はい。ではですね、 本日も、最後まで聞いていただきありがとうございました。アリスさん、なんか最近はどんな感じなの？
ん？
最近どんな感じなの？
最近はの次が聞こえなかった。
あ、最近どんな感じだ？だ？
最近ですか？
はい、
そうですね、ちょっとお店の近くでお祭りがあってですね。
ほうほうほうほうほう。
正直、お店のいつもお客さんが1日に800人ぐらい来るんですけど、
はい。
その2日間は1000人で、
おー、多いですね。
しかも、子供たちのキャーキャー言って以降ね、
はあ、はあ、
はしゃぐ声と、赤ちゃんの泣き叫ぶ声と、
はいはいはい。
もう、すごかったんですけど、すごい大変でした、この間。
まあ、あれですね、そのイベント会場が近くにあったりするとね、そういう時期だけすごい大変だったりするみたいですからね。
うん。昨日はね、本当にすごかったです。
まあ、私の住んでるところなんかも、大阪の大正駅の近くなので、
うん。
いわゆる、ドームがあるじゃないですか。大阪ドームじゃないわ、うん。今何ドームになってるんでしょうかね。
ん？
大阪ドーム、今何ドームになってるんでしょう。今は、京セラドーム大阪ですね。その京セラドームでですね、ジャニーズ的な、そのアイドル系のイベントが行われた時なんかは、
うん。
駅がすっごい混雑します。びっくりするぐらい混雑します。だからまあ、その本当にイベント、ドーム球場でですね、イベント等々、まあ野球が行われた時も随分と混雑しますね。まあそういうのが行われた時、周りのお店とかは大繁盛ではあるんですけどね。はい。まあそんなわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。最近は私、ちょっと中の人間、結構、いろいろと、まあ体調的な部分だとか精神的な部分とかで結構いろいろと参った部分がございますが、まあこうやってラジオをねやっている間は、ストレス発散になっているのかなとかって勝手に思ったりしてます。まあ聞いてる方とね、やっている方どちらもですねストレスの発散になったりとかですね楽しめたりっていうのが理想のラジオ番組だと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。来週はですねちょっとお盆休み中の人の都合でお盆休みとさせていただきます。ご了承くださいませ。というわけでですね今日はこの辺で終了したいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称スーパー用心棒 HR と、
検索してはいけない単語をちょっとちらっと見てしまったアリスラフィムでした。
何を見たんだ。隣のトロトロとかですか？
違います。
違いますか？
人の監督の名前なんですけど。
はい。
普通の穴っていう感じに。
はい。
たまるっていう字です。の、竜っていう書きますね、
見ないでおきましょう。
あ、はい。グロ系でしたけど。
はい。
えって思っちゃった。えって。
見ないでおきましょう。
うん、
ハスコラとかも怖いですよね。
夏見ステップも書いてありました。
夏見ステップはね、別に、ブルッとくるような怖さはないです。はい。はい、というわけで、また来週。See you next time!
おやすみなさい。